ありがとうございました。本日の聖書箇所を拝読いたします。新約聖書143ページルカによる福音書18章1節から8節。新約聖書143ページルカによる福音書18章1節から8節お読みいたします。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人と思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。宣教、キリストの教会は失望しないと題し、末森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。今朝も共に主に招かれたことを感謝し、また祝福のもといとされたことを喜びながら、お近くの方と祝福します。ご挨拶を共にいたしましょう。祝福します。祝福いたします。ライブ配信の皆様も祝福をいたします。祝福します。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝も変わらないあなたのご愛によって私たちの名を呼んでくださり、あなたが聖霊の御翼に乗せて私たちをこのところまで集めてくださいましたことを心から感謝いたします。また今朝もライブ配信を通して共に礼拝を捧げるお一人お一人とともに、またこの場所には、また礼拝には来られないそれぞれの場所にあって今日過ごしておられる兄弟姉妹たちに、また病の中で倒れている者たちに、等しく主のこの礼拝の恵み、誠実の豊かな恵み、命がお一人お一人に流れていく時となりますように、どうぞ祝福してください。今日ここに集められた私たち、どうぞ聖霊の宮に入って今日聞くあなたの御言葉をいただき、私たち内側から清められて、あなたにすべてを明け渡して、今日あなたの名によって証人としてこの場所から使わされていく朝となりますように、祝福してください。一人一人に聖霊様を働きくださいますように、語られる御言葉がただ人間の知識や知恵ではなく、頭でではなく、私たちにあなたが与えてくださった霊によって、今日あなたの生ける命の御言葉、霊の剣御言葉をいただくことができますように助けてください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。いよいよ始まろうとしている特典に向けて、新しい一週間もどうぞ聖霊様、私たち弱き者を励まし導いてくださいますようにお願いいたします。今日もインドネシアの地で捧げている先生方の礼拝の上に、宣教地各地で捧げられている礼拝の上に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。ちょっと息が切れた、 今冷静さを保っております。一生懸命冷静にしてますけども、あんまりこんな風に賛美しないので、息を保守に整えてすみません。今朝はいつもより働き手がそう言ったってですね、玉川教会は本当に働き手がたくさんいてですね、外部から先生が来られると、もう ある先生にはですね、もう先生、末森先生、恵みの、独り占めされてますねとですね、そのように言っていただくほどに、もうたくさんの働き人が与えられておりまして、でも今日はそこから少しですね、あちこちに行かれている方が多い中で、今日朝からバタバタですね、こう準備して動いておりましたら、お隣の少年がですね、野球の格好をして部活に行くところでした。で、おはようと言ってですね、行ってらっしゃいと、そのように声をかけて、行ってきますと言って元気に出かけていったんですけれども、その見送っていたお母様とですね、少しお話をしたら、その少年は、息子さんはですね、朝その野球の格好をして出てきましたけれども、午後には帰ってきて、今度サッカーの格好に着替えて、サッカーの今日は試合だというふうに聞きまして、そんなことってあるんですねって、朝野球やって午後サッカーやって、なんかもう何投げてるか分からなくなっちゃわないかなと思って、でお母さんも若いってすごいですねと、本当ですねと、そんな話をして、励まされたんでさ、少年も頑張ってるんだなとですね、朝野球して午後サッカーして、本当に一生懸命やってるんだなと思いまして、足に励ましをいただきながら、また張り切ってこの礼拝の準備を再開しました。いよいよ先ほど清岡姉妹の祈りにもありましたけれども、土曜日から秋の特別聖書講演会が始まります。この今度ですね、講師として来てくださる大谷先生の青梅は、ずいぶん前からですね、特伝ということを特別しなくなった。でそれは毎週特伝だからです。本当そうですね、一年に一度のこの特伝に愛する家族が来てくださいではなく、本来私たちの祈りは毎週家族が来ることができるように、そのように伝道しながら、また祈りながら礼拝に備えるべきであると思いますけれども、特別にこういう特別聖書講演会ということを主が開いてくださるこの恵みの一つに、これは私たち自身がもう一度主の救いのこの恵みに立ち返るとき、福音宣教を先週、先々週とご一緒にこの福音の種まきに出かけていきました。いろいろな思いを持ちながら、けれども先週はですね、このお証を聞きますと、御言葉によって一人一人が強められて、信仰と愛によって今回は出ていきましたと言ってですね、そのような皆さんの証を聞きながら、大きな励ましをいただきました。そのようにしてしないと、こういう特別な集会が持たれないと、何かなか私たちはそれこそ40日密にですね、このようにして祈りに集中するということもなかなかできないものですし、具体的に出て行って福音を述べ伝える、駅前に出ていく、もしくはチラシを配る、祈る、そして家族にチラシを渡すという、こういう行動一つとっても、普段日頃からもちろんした方がいいんですけれども、なかなかできない私たちに、こういう機会を主が与えてくださいまして、今日のペテロの手紙のこの2章の9節10節、しかしあなた方は選ばれた民、王の系統を引く際し、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためなのです。あなた方はかつては神の民ではなかったが、今は神の民であり、憐れみを受けなかったが、今は憐れみを受けているのです。こういう伝道の働きですね、このような集会を持つことを通して、改めて私たちは初めの愛、 私が救われた恵み、今十節にありますように、かつては神の民でなかった私が、今は神の民としてキリストの救いに預かって神の子とされて、そして神様のために、イエス様のために、この力ある技を広く伝えるものとされている喜び、かつては憐れみを受けなかったけれども、今はこれほどの憐れみを預かりながら、憐れみによって、ただしの憐れみによって生かされているという、このことの喜びを、もう一度こういう伝道の技、主が導いてくださるこういう働きを通して、主が私たち教会に、もう一度私たち自身がどれほどの救いに預かっているのか、今日この2章の中でですね、主が恵み深い方だということを味わいましたと言っているんですね。皆さん味わいましたね。アメン。イエス・キリストがどれほどご愛で、ご自分の命を捧げるほどに私たちを愛し、罪を許し、救ってくださり、神の子としてくださり、そのために惜しまずに御子を差し出してくださった父なる神様のご愛を、この恵み深さを私たちは体験しました。体験し続けております。それゆえに今日私たちは、現実にはいろいろなこの戦いがあるわけですけれども、今日この信仰をもってキリストの教会は失望することがない、このタイトルをつけさせていただきました。こう戦いがですね、大きいと感じるとき、私たちは肉体的にも、そして霊的にも、しばしばこの疲れというものを覚えるものであります。そしてそういう時に、この本当にサタンというのはですね、静かにじわじわとこう私たちの心に働きかけて、不安であったり恐れであったり、また主への疑いの心、不信仰ですね、こうパッと持ってきたんなら分かりますね。私たちも、あ、これはサタンの攻撃だと、まあ、分かると思うんですけれども、じわじわ静かにサタンというのはやってきて、気がつかない。気がつくとですね、そうですよね、蚊帳なんかでもですね、気がついたら殺されてしまいますよね。でもしらーっとして、ブーンとして、こうやって止まってれば、痒くなるまで、私たちはそのまま蚊を放っておくわけですけれども、ゴキブリも虫もですね、しらーっと静かにやって、サタンも同じように静かにじわじわと、この身を潜めながら、けれども確実に、このボクシングでと、このボディーブローでしょうか、押してですね、確実に弱らせていくというのが、このサタンのやり方であります。エフェソの信徒への手紙6章の16節から18節の御言葉を読みます。359ページ、エフェソの信徒への手紙6章の16節から18節を共に読みましょう。359ページ、エフェソの信徒への手紙6章の16節から18節。エフェソの信徒への手紙6章の16節から18節です。359ページ、ご一緒に読みましょう。3、はい。なおその上に信仰を盾として取りなさい。それによって悪いものの放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために絶えず目を覚まして、根気よく祈り続けなさい。アーメン。このように不信仰のですね、17節16節の後半の部分にあります、それによって悪いものの放つ火の矢、この不信仰をですね、持ってくる、このサタンが行ってくる矢が、私たちの心に空いた隙間にこう投げかけられて入れ込んでくるわけですけれども、それゆえにこの信仰の盾を取って、 この口語訳は大盾というふうになっておりますが、信仰の大盾を取ってしっかりとこの矢がいられても防御することができるようにとパウロは語るわけです。でロマ書のですね、10章17節で、じゃあ信仰はどのようにしてくるかというと、パウロはキリストの言葉を聞くことによって始まりますというふうに言いました。今17節で読んだように、霊の剣すなわち神の言葉を取りなさい。霊の剣、この聖書の御言葉を持って、この言ってくるですね、いろんな不安や恐れ、不信仰の持ってくるこのサタンの働き、またそこに私たちの弱さに働くその力に、私たちはしっかり対抗していかないとすぐに倒されてしまう。そしてブツブツとですね、いつまでもこの現状に文句を言いながら、人のせいにしながら、問題が問題であるかのように思い込み、私自身の不信仰がですね、霊的なこの気力を奪っていることに気づかずに過ごしてしまいます。これはもう皆様のことではなく、私自身の体験としてこのことを日々実感というよりも痛感させられております。ですから今朝このタイトルをつけさせていただきました通り、けれどもキリストの教会は決して失望することがない、この信仰を共に告白していきたいと、そのように願います。どこの箇所からですね、このタイトルをつけたかといいますと、2章の、今日の購読箇所2章の6節の御言葉です。430ページ、ペテロの手紙第1、2章の6節、聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することがない。アーメン。口語訳はですね、聖書にこう書いてある、見よ、私はシオンに選ばれた尊い石、隅の頭石を置く。それにより頼む者は決して失望に終わることがない。これがシオンであるキリストを頭とする教会です。それにより頼む者は決して失望に終わることがない。このように聖書は約束しています。昨晩、民中兄弟を通して、マタイによる福音書16章の16節からの御言葉が語られましたけれども、ペテロがですね、私を何者だというかというこのイエス様の問いに対して、あなたこそ生ける神の子、キリストです。この信仰を告白しました。そしてこの信仰の上に教会が建てられ、そしてその信仰を告白する教会は、読みの力もこれに対抗できない。この信仰、どんなに戦いがあっても、どんなに激しい攻撃があっても、キリストの教会は決して失望に終わることがない。キリストを頭とする教会においては、読みの力もこれに対抗できない。むしろ読みの力がこの教会から去っていく。それが霊的な現実であることを信じます。けれども、私たちが実際に現実に教会を見ますときに、またそこにつながるクリスチャンを見ますときに、決してこれが自明のことではないこと、多くの教会が特にこのコロナ禍にあって失望し、信仰を見失い、宣教する力を失い、倒れている、そういう現実があちらこちらにあります。同じように教会が倒れるということは、皆さんが倒れるということです。牧師が倒れるということは、皆さんも倒れるということです。ですからどうぞ、教会に建てられている牧師たちのために祈ってください。神様は無学で無力なもの、罪人の頭を教会に建てられました。それは皆さんが祈って、皆さんが勝利していくためであると信じております。そのような現実の中で、玉川教会もかつて 先週かな先生が御言葉奨励を取り継いでくださいましたように、かつて玉川教会も霊の灯火がほとんど消えてしまっている、そういう状態、どんどんどんどん人数が少なくなり、霊的指導者がいない中にあって、もう立つことができない、どこから回復すればいいのか一生懸命です、一生懸命だけれども何をすればいいのかわからない、まあ、そういう霊的な現実の中に置かれておりましたけれども、先週かな先生がお語りくださいました通り、イザヤ書の今日の聖書の箇所です。42章の3節、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく頭身を消すことなく、裁きを導き出し確かなものとする。どのように傷つき倒れているものでも、教会でも、また灯火がほとんど消えそうになっている、そういう教会も主のご真実によってまた再び御霊の火を燃やして回復を与えてくださる。あ、もう傷ついたからダメ、もう折れそうなもの、何の価値もない、そのように見捨てることなく、消えそうになる頭身を消すことなく、むしろ主のご真実によって、ご愛によって、教会を、そして私たちの信仰をもう一度再び燃やしてくださる、その恵みの中で今教会がまた大きなこの特典の集会を迎えようとしております。かつて大谷先生がこの教会はとですね、祝辞にならない祝辞を、しかし今思えば本当に大きな祝辞だったなと私は感謝しています。そのような教会が生き返っていく、そのような教会も、霊的に完全に倒れていたそういう状況の教会も、御言葉が語られて祈りが回復していくなら、リバイバルされていく、生き返っていく、霊的な指導者が、まことの指導者が立てられていくとき、そして世界宣教が教会に語られていくとき、教会はある意味では無条件で、ただ主の恵みによって再び生き返っていく、この生き返った玉川教会を大谷先生が見てくださって、まだまだだと言っていただきたいと思いますですね。もういいぞとですね、言われるとすぐに、あ、もういいですか、これぐらいでとですね、私ですよ、皆さんはそんなことないですけど、私は、あ、よかった、もう褒められていい気になって、意気揚々と、もう次から、あ、もう寝込んでですね、もういいや、これぐらいでというふうになってしまいますから、そうではなく、まだまだだねと、まあ、言われるのでもいいと思いますけれども、でも、かつてよりはですね、本当に素晴らしいリバイバルが事実、教会に起こされていることを主に感謝いたします。そのような中で特典を迎えていくとき、もう一度主がどのようにしてこの約束、これを信じる者は決して失望することがない、教会は、キリストの教会は決して失望することがない、けれどもそれゆえに今日聖書はこのように私たちに語っています。2章の4節5節をともに読みましょう。429ページペテロの手紙2章の4節5節、4節5節をともに読みます。429ページペテロの手紙第1、2章の4節5節をともに読みましょう。3、はい、この主のもとに来なさい、主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をキリストを通して捧げなさい。アメン。どのような時に教会が誠に力を持って失望することのなく生き返っていく命がいつも教会に湧いているのか。今日生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるように。この霊的な家というのはまさに教会のことです。教会がいつも霊的な家、つまり祈りの家として、 いつも生きているということ、いつも生きた祈りが捧げられている、生きた石、これリビングストーン、私はホワイトストーンでした、昔わかりますか、白石旧姓ですね、ホワイトストーンだったんですけど、ホワイトストーンではなく、いいんです、ホワイトストーンでもいいんですけども、私たち信仰者はリビングストーン、いつも生きている石でなければならないんですね。過去生きてた、いつも言います、過去の信仰を使うんじゃないんです、今の信仰を使うんです。そしてそれは今言いました言葉のように、使わないと信仰は生きていかないんです。筋肉と一緒です。私は3年間ほぼ歩かずに寝たきりでおりましたので、右足の筋肉はほとんど使いませんでしたから、どんどんどんどん痩せ細っていきました。これは使わないからです。同じように信仰も使わなければ、そのように皆さんの信仰もどんなに最初燃えていても、どんなに人間の強いとか弱いではない、信仰は細くなっていきます。立ち上がられなくなっていきます。私の足が物質的には筋肉が弱くなって立ち上がれなかったように、そのように私たちの信仰も日々生きて使っていなければ、チャレンジしていなければ、主に従っていなければ、本気でそのようにしていなければ、私たちの信仰はやがてやっぱり細くなって、本当の戦いが来た時にもう立ち上がれない、祈れない、教会もクリスチャンもそのようになってしまいます。そのような現実があちらこちらにあります。ですから今日御言葉は、いつも教会が祈りの家となって、霊的な家となって、いつも生きた信仰が、生きた祈りが神様に捧げられているように、そのために皆さん一人一人が聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。私たち一人一人が先に主に救われて、そして主の恵みを、この素晴らしい、先ほどのこの九節で言うならば、驚くべきイエス・キリストの光の中に招き入れられた私たちは、招き入れられた過去のことで終わるのではなく、今日その救いの命の中で、今日その光の中で、生きた信仰を主に捧げ、主に問題、困難、あらゆる戦いの中で、主により頼んでいく。主の名を求め、主に祈り続けていく。主の教会に集まり、皆さんが聖なる祭司となって、あの人が、この人が聖なる祭司になるのではなく、あなたが、皆さんが、お一人お一人が聖なる祭司として用いられるリビングストーン、生きた石として皆さんが教会を立て上げていくんです。あの人が立て上げる、牧師が立て上げるのではなく、皆さんお一人お一人が主の恵み深さを、この救いの喜びを味わった皆さんが、聖なる祭司として選ばれた皆さんが、日々イエス・キリストを通して祈り、日々イエス・キリストを通して御言葉に従い、日々イエス・キリストを通して信仰のチャレンジに生きていく。その戦いの中で教会は霊的な家にリバイバルされて、そして決して失望することはない、この固い土台の上にますます力強く教会が霊的な家として、主が自由自在に働いてくださる場所として教会が立て上げられていくことを信じます。そしてそのために主はさまざまな問題、困難、試練を通して私たちを聖なる祭司に作り上げるために、祈らずにはおられない、そのような戦いをして私たちを祈りに押し出してくださるのであります。けれども最近あるですね、方のディボーションを読んでいましたら、 多くのクリスチャンたちがこのように言うのを聞くというですね、そのように書かれていました。どのように聞くかというと、もうここまで来たら祈ろうかない今久保さんが笑われましたけれども、これ笑う心なんですね。どういうことかというと、でも言ってませんか皆さん、こういうふうに、あ、もうここまで来たら祈ろうかない。でもここまで来たらじゃなくって、クリスチャン本来、この PT フォーサイスが言いましたように、祈るためにクリスチャンになったんですというこの言葉からするならば、問題が来てもある程度まで頑張って、でも、ああ、もうここまで来たら祈るほかない、これは全然信仰じゃないということなんですね。正しくは初めから祈って、いつでも祈って、皆さんは聖なる祭司ですから、一ヶ月に一回ではなく、週に一回でもなく、週に一回聖なる祭司となるわけでもなく、皆さんの救いは日ごとに、その救いの中で皆さんは生かされているんです。週に一回生かされたんじゃないんですね。週に一回救われたのでも、救いに一回救われて神様に礼拝を捧げるのでもなく、日々一秒一秒ごとに皆さんの人生はイエス・キリストにあがなわれたんです。過去も現在も未来も、すべて皆さんの人生は一秒一秒イエス・キリストにあがなわれたんです。救われたんです。この間ある方がですね、なんて言ったかな、一応クリスチャンですとですね、そのように言った方が言ったんで、一応って何ですか一応クリスチャンなんてないんですよ。救われたか救われてないかで、一応救われたってこともないでしょ。一応救われたのは救われてないんです。それは救われたっていうのは完全に救われたんですよ。私たちは天国に行けるんですよ。アーメン。イエス・キリストを信じ告白しバプテスマを受けた皆さんは天国に行けるんですよ。一応なんかじゃないんですよ。素晴らしい恵みに預かった皆さん、救いに預かったクリスチャンですけれども、その恵みに皆さんが応答するために、皆さんは聖なる祭司となって、いつも生きて、いつも生きた信仰を、戦いの中でこそ聖なる祭司としてのこの使命を、務めを皆さん下ろしてはなりません。そのように召された皆さんの使命がどれぐらい尊く、日本を変え、いや皆さんの家族を作り変え、日本を作り変え、世界を作り上げる力があるんですよ。皆さんの信仰に、キリストの教会はそのように世界を救い、リバイバルしていく力があると信じます。そのように皆さんが聖なる祭司となって、生ける生きたい死を、いや生ける生贄を、日々祈りと御言葉によって、信仰によって生きていく皆さんとなられますように。その皆さんの信仰を通して、祈りを通して、素晴らしい神様の御業が皆さんのご家族に、この地に、日本に、世界になされていることを固く信じますけれども、それは昨日今日のことじゃない。永遠に主が来られるその時まで、あと一週間、私たちはしっかり御言葉に立って、特伝の勝利、愛する者たちの救いを心から信じて告白し、祈り続けていきましょう。涙を流して一週間祈りの戦いを満たしていきましょう。けれどもそれが終わったら終わりじゃないんですよ。40日は毎晩の祈りは終わるかもしれない、でも毎朝蒼天は開かれていますいつもこの言うふと、聞くんですけど、毎朝蒼天は開かれています。水曜日、金曜日、ノアの会、一回一回祈祷会が支えられています。この40日は皆さんが立ち上がるための40日です。皆さんが祈りの戦いに、そして一週間、あと一週間で終わるのではない、皆さんが聖なる祭司となって、試練の中で戦いを通されるのは、主が皆さんを愛して、皆さんを聖なる祭司として選ばれ、召されたことを気づかせるためです。そしてその祈りを通して、素晴らしいご自身の栄光を 表されるためであると信じます。かつてはこの恵みに預かっていなかった私たちです。でも今この素晴らしい恵みに預かり、聖なる祭司とされました。この驚くべき恵みにいよいよ応答していく私たちとなりたいと願います。ルカによる福音書18章1節、イエス様はこのように失望し、戦いの中にある弟子たちに例え話を持って語られました。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならない。失望せずに絶えず祈らなければならない。祈るときに必ず主のご栄光は、どんなに問題困難の中にあっても、この教会のやもめの祈りが、皆さん一人一人が捧げられる切実な祈りを持って、主は立ち上がってくださり、癒しを与え、回復を与え、素晴らしい神様のご栄光を各地に起こしてくださることを信じます。そのためにイエス様はもう一度語られました。失望せずに絶えず祈り続けていきましょう。聖霊の助けに預かって、ますます主の憐れみを恋求めながら、主を、私の愛する者たちを救ってください、癒してください、何とかしてください、早く来てください、このままにしないでください、主を憐れんでください。今日もですね、この主法を作るときに、今日も一回一回いつも恵まれるんですけれども、今日はですね、例えばですね、玉田真紀子姉妹が総学という名前があり、今日智樹君のですね献金の名前があり、プロンプターに玉田裕樹さんの名前があり、素晴らしいですよね。ご家族、ご夫婦、子供たち、皆さんこのことをイメージしてください。皆さんの夫が、皆さんの妻が、奥様が、皆さんの子供たちが、孫たちが、一緒に礼拝を捧げて、一緒に奉仕者として主に仕えるものとして名が連ねられていく、これは驚くべき恵みです。当たり前のことではありません。これを昨日ですね、こう作りながら、あ、素晴らしいな、今日は玉だけですけど、また長生きがそのような、皆さんお一人お一人が、今は名が入っていないかもしれない、私の夫も必ずここに名が入ることを信じます。皆さんのご家族も子供たちも孫たちも、けれどもそれは皆さんが求めていくからです。皆さんがそのことを切実な祈りの叶いとし、上渇きとし、主と共に一緒に重荷を担い、失望せずに祈り続ける聖なる祭司として、主は皆さんを用いられていくことを覚えていたいと思います。皆さんの祈りを、皆さんが立ち上がられることを、主はいつも待っておられます。主はいつも戸口に立って戸を叩いてくださっておられます。どうぞ今日皆さんがその戸を信仰を持って開き、主に従い、主に一切を明け渡し、聖なる祭司として日々生ける生贄を捧げていく素晴らしい器となられますように。またいよいよ始まる特典において、私たちの愛する者たちがいよいよ主に立ち返り、聖なる祭司と変えられて、素晴らしいイエス様と共に生きる人生の幸いを受け取ることができますように、主をどうぞ祝福してください。特典に素晴らしい主のリバイバル、今日まで祈ってきました100名礼拝の成就、20名のバプテスマ者、いよいよこの特典をして主が成してくださいますように、共に信仰の祈りを続けてお祈りしていきたいと思います。必ずそのようにしてくださることを信じます。主に心から期待いたします。お祈りしましょう。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。今日も素晴らしい誠実の朝、私たちを愛してくださり、この場所に招いてくださり、主よ、あなたの生ける命の御言葉を与えてくださり感謝いたします。本当に日々の戦いの中、私たちは肉体においても霊においても疲れてしまうものですけれども、今日主が御言葉を持って、私たち一人一人が聖なる祭司とされたこと、驚くべきこの光の中へ入れられたこと、主の救いが一瞬一瞬一秒ごとに私たちに望んでいることを お語りくださりありがとうございます。どうぞ今日の御言葉をもって新しい一週間、いやこの残りの信仰の人生、日々聖なる祭司となって霊的生贄をイエスキリストを通して捧げていくものとなることができますように、主よどうぞいよいよ玉川教会に集いし、私たち一人一人にリバイバルを起こしてください。日々霊的なものとしてどうぞあなたの御前に祈り、困難問題すべての苦しみをあなたの御前に明け渡し、主に告白し祈ることができますように、失望せずに絶えず祈り続けていくことができますように、ますます聖霊なる神よ私たち一人一人に力を与えてください。この祈りを通していよいよ愛する者たちを救い、また癒し、私たち倒れている者たちにどうぞ霊的な命の回復を与えてくださり、いよいよ素晴らしいこのイエス様あなたの福音を証しするものと作り変えられていきますように、どうぞ玉川教会のみならず全ての日本の諸教会、世界の教会、教会に主が望んでくださり、リバイバルを起こし世界宣教の素晴らしい成就をお与えくださいますようにお願いいたします。必ず主がそのようにしてくださることを心から信じ、また特典に大きな主のリバイバルの恵みを期待しながら、尊き主イエスキリストの御名によって心から感謝し、また信じてお祈りいたします。アーメン。